ラジメニタマテ箱
R。
今回もお聞きいただき誠にありがとうございます。ラジメニタマテ箱 R 岩崎和夫です。
皆さん元気してますか？ボリューム379の時間がやってまいりました。ラジメニ小町香織こと南香織です。
要は別れの季節でございます。
そうですね、もう卒業式があちこち袴姿をよく見ます。
で、昔は入学式に桜やったと思うんですけど、
はい、
最近は卒業シーズンに桜ですよね。
なんか早まって、まあ、今年は特に早まってるんでね。
特に早まって、もう東京あたりではこれが流れる頃はもう盛りでそうだみたいな感じで、
ね、だいぶ早いよ開花宣言
も
今年、
ね、大阪も今週末あたりちょうど花見日和かな、
うん、はい、ね、
はい、まあラジメニアの方もちょっとリニューアルいたしますが、
はい、
まあちょっとそんなに伴いましてというか、うん、R もあと2回という、
そう、これと来週更新分でとりあえず最終回です。とりあえず、
まあまた復活するかも分からへんしね。
まあ何がどうなるか分かりませんので、ね、
ませんので、
とりあえず終わります。
とりあえず終わるということで、たくさんの方からね、
はい、
終わんの、
はい、ありがとうございます、
えらいこっちゃっていうのはたくさんいただいたんですけど、
えらいこっちゃ
いや、もっと続くと思ったんで、
はい、
こうネタをね、はよ投稿せなあかんの、なんか今日は充実した
お便り、そうですね、お便り増えましたね
、どうも誠にありがとうございます。さあ、こちらいただいたのは愛知県小牧市のひねくれ岩ちゃんイレギュラーズ塩ナイトさん。番組がまだまだ続くと思っていたので、もう少しいろいろ書こうと思っていたのですが、
うん、
今日入れてあと2回なのでツアーに関することも今日が締めて書いちゃいますね。
お、了解です。
あのオーシャンビューのホテルね、
はい、よかったね、あのホテル、
あの、まあ、着いたのが夜やったんで、
はい、
あ、見えなかったんですが、
うん、
起きてみたらあの窓から見える砂浜に文字が書いてありましたね、
うん、そう、食堂の、ね、窓から、
大きなハートとお帰りなさい、うん、ごゆっくりというね、
ね、なんか粋だよね、
なかなか粋な計らいでしたね。自分はツアーで温泉に入るのはいつも2日目の朝起きてからということにしていますが、
うんうん、
目の前に広がる伊勢湾と砂浜の文字は素晴らしかったです、
ね、
あの文字がどうやって砂浜に書かれているのかな、
は
あ、これ確認された方いらっしゃいますか？
どうやってというのはどういう意味でしょう？
つまりだからこう砂をこう掘ってもいいし、うん、持ってもいいんですけど、うん、あの文字はどうやって書かれていたかっていうと、
うん、
なんと、
うん、
一つ一つヤシの実が並べてあったという。
そうなんだ掘ったんじゃないんだね
そうなんですよ、同様のヤシの実の歌で歌われているヤシの実の流れ着いた浜がこの浜ということですからね、ヤシの実で書かれた文字というのはさらに粋でしたね。素晴らしい。
そうかそうか。
で、2日目の昼の焼肉食べ放題
これをね皆さん書いてらっしゃいますね、
皆さんが書かれている通り本当に美味しい焼肉でしたね。
美味しかった。
表に料金がお一人様2200円って書かれていましたが、
うん、
自分のよく行くうぬぬタオと値段はそんなに変わらないのに、
ね、あの充実ぶりで2200円ってめちゃめちゃ安くない？
これはたくさん食べる方にとっては
ちょっとめっちゃ安い。
めっちゃ安いね。行こうか
いや交通費払って行ってもいいぐらい安い。それ
こんなにいい肉を出してくれてサイドメニューも充実していてちょっと悔しくなっちゃいました。
ほんまや、なんで大阪にないねん。
そう、近くにお店あったら常連になりたいくらいです。
そうそうなんです。だから毎日肉は辛かったらさサイドメニューもいっぱいあるしさ。
そうだね。
ねえ、あらまあそんな安いんだ。
あれはちょっとしばらく語り草になるような
と思います。本当美味しかったんだもんお肉。
まあ、岩ちゃんはもうあんまり食べられへんので、
あ、量がね。でもちゃんと松阪牛あってんてね、奥の方にね。
あったんや。そうなんで、探せば
あったんや。あったんですってよ。
たまにポッポッと出んねやろね。
なんかね、あっつってあっつったみんなが言ってたからこれまさかもういいみたいな、こちら大阪市淀川区の
すごいな
焼肉で撃沈したリリーさん、文字通りそのバイキングで食べ過ぎて撃沈しました。隣がハバチョンさんだったんですが、彼がせいせと肉を最初は焼いてくださりみんなで食すというスタイル。あ、もう想像つく焼いてる感じが。
ハバチョン君そこまで世話焼くんや、
はい、ね。おかわりを取りに行った私はお米も欲しかったので一緒に持って行きました。途中からあれもうお腹が膨らんできた、 最後の方は苦しくなってきて、ハバチョンさんがこの順番で食べたら絶対攻略できるよとおっしゃってくださり食べてみたんですが結果最後はリスナーさんに託して撃沈です。過去に新安紀ホテルにあるオリンピアというお店のホテルバイキングに家族で行ったことがあって、その時もホテルバイキングだとからと調子に乗って自分含め家族全員が気絶しかけるくらい食べ過ぎた珍事を気絶しかけるぐらい食べるとどんだけ食べるんやろ。
確かにバイキングは食べな損やからね。
ああ、そう、美味しいですしね、オリンピアは
食べたくなるわけば、それはほどほどにしないとね。
そうそう、そんな珍事件を起こしており、あの時と同じことをしてしまいました。ですが本当に焼肉美味しかったです。柔らかい肉が口の中でとろけるように入っていく、たまりませんねという。ああ、ねえ、
なんか今食べたなってきた
本当です。あの時私ほらご飯食べてたでしょ、
はいはい、
なんで食べたかっていうと肉そぼろが食べたかったからなんですけど、そのバイキングに出てた肉そぼろの高級なやつが横のお店にあったから、それをチュルッとしか入ってないのに1200円もしたんですけどそれは実家のお土産と我が家に持って帰ってきたんですけど、めちゃめちゃ美味しかったです。やっぱり
あれだけ混むのも納得ということですね。
納得、
彦根市のおいらくやもめに名残の一杯目音岩さん、うん、まあ、この方のお部屋はいつもあの酒盛り部屋になるわけでございますが、はい、今回賞味したお酒の一つにマルシンマサムネというのがあったそうで、
マルシンマサムネ、
まあ、の丸四角の丸に、うん、誠と書いてマルシンマサムネというのは、東京23区に唯一残っていた小山酒造が醸す酒蔵で、ハバチョン藩のボーリングの打ち上げの折に大将藩と南海元屋さんと話していて、この酒蔵が後継者難と人手不足の影響で先月で廃業されることを知り、
う
ん、早速神戸市青梅区に住む
神戸市青梅区
自称都民では都民やからね、
うんうん、
の茶見栗藩に地の利を生かして丸新政宗を買うてもらうようにお願いした
そうだったんだ、
で、まあ、それぞれが出し合ってその、うん、食べ部屋で飲んだというね、うん、ツアー当日その酒を持参し、酒盛りの折に賞味しました。そのお酒マルシンマサムネ大吟醸は山田錦を 60% に削った辛口で、泡雪のごとくすっと消えゆく上品な味わいに思わず息を飲みました。
お、
大吟醸ですから
ね
大正藩や元屋さん、茶見藩は言うに及ばず、酒盛りに来ていた何人かも味わいましたが、こんないいお酒が飲めなくなるなんてと名残を惜しみながら贅を凝らした酒を堪能いたしましたと。
ねえ、それはだって美味しくないからなくなるわけではないからね、後継者不足なんだもんね、まあ、
人手がかかるし、
そう、
それは杜氏さんとかね、
うん、
いろいろね、人が大事なのに人がいないんやろな、ね、
でも飲めてよかった最後、ね、しかもラジメニアンたちと
ね、
高槻市の水素新交流墓穴堀師範さんでございます。さて今回はアニカラサークルエルサット毎月恒例の歌祭だっけ、歌祭りだっけ、
歌祭だった、
ね、歌祭だっけ、うん、歌祭二次会でのお話。二次会参加メンバーに水素リリーさん、ひねくれ愛ちゃんがいたので、話題が先日のラジミニツアーの話になりました。するとツアーには参加していないボル代表が、あ、俺もエラゴ行ったでと言います。え、何、どういうことと目を白黒。詳しく聞くと、ラジミニアツアーとは別にボル代表がプライベートで参加した最近流行のミステリーツアー、あの行き先が公開されずに行ってからのお楽しみのツアーね、の行き先がたまたまラジミニアのツアーと同じイラゴで、宿泊したホテルも僕たちと同じイラゴシーパーク&スパだったんだそうですよ。しかもその日程がなんと3月11、12、ラジミニツアーの翌日に同じ場所を訪れていたとは何たる偶然でしょう。
かすってるやん
ね、え、あまりの偶然に舞い上がってしまい、そのミステリーツアーでは訪れていない今回のラジメニアツアーで大好評の焼肉食べ放題について自慢するのを忘れてしまうほどだったとさ、めでたしめでたし。へえ、それは盛り上がるよね。
なあ、
ねえ、まあ、会うことは絶対ないけどさ、チェックインとチェックアウトの時間は違うから。とはいえここにラジメニアの香りはしたでしょっていうね、
残りがが
きっとあったと思うよボル代表。
風呂は特にあったと思うわ。
そうなんですか
みんなほらな、長時間使ったりしてね
出汁がね、ラジメニアの出汁が出てたと思います
ね、まあそれだけこう
そんなことあんねんな、
よく行かれる名所なんで
しょ
うね、
まあ、有名なんでしょう ね、
こちら舞鶴市のジャブローズ高山椎名さん、まあ食べ物の話題というのはずっと続いておりましたけどね、この R でもね、
うんうん、
前回富山ブラックラーメンが話題になっておりました。しかし 私はこれに異論を挟みたい。
何でしょうか。
何言ってんの。北陸のラーメンといや八番ラーメンでしょ。
ん、
八番、普通に八番、
うん、
ラーメン、
うん、
八番ラーメンの本社は金沢、本店は加賀市にあるんですが、福井、石川、富山の三県民並びに出身者にとってはソウルフードと言っても多分異論はなかろうかと思います。
聞いたことも食べたこともないな。
あんまりこの三県以外の人は
ってことなんでしょうね。ご存じない。
この八番ラーメンの特徴はたっぷりの野菜にあります、
うん、
他の店では野菜タンメンというのがありますが、うん、あれよりも多めです、
うん、
と言ってラーメン二郎のようなデカ盛りではありません。麺は太麺でこれと野菜がよく合いますし、体に優しいラーメンなんです ね、
いいですね。
北陸の中都市以上では最低1店は出店していて、当地ではとてもメジャーなラーメンチェーン店ですと、
うんうんうん、
関西ではあの京都にあるそうですよ。
あるんだ
八番ラーメン、
あのラーメン激戦区のあのあたりですね、きっと
近いしね京都ね、うん、あと北陸とは随分離れた岡山にも進出していまして、
へ、
昔笠岡の実家から当時住んでいた福井に戻るとき、岡山市内の国道2号線沿いに八番ラーメンの店があったのにはとても驚きました。
ああ、そうでしょうね、地元じゃないのにこんなところにってな感じなんだろうね。
なんで八番なんやろね。
八番ね、
なんか野球とかなんか関係あるのかな、
分かんないですけど、まあ、末広がりの八を何かしらにつけたのか、八番目の弟子だったのかもしれないよ。
八番目の弟子ね、
この有名なラーメン店のおっちゃんの
8番目、
そうそう、2番ラーメン3番ラーメン
全国に対して
そうそうそう、
うち4番とか、
ね、そうそうそう、わ早いですね、うち27番目ですわみたいなね。美味しそうじゃないね。
何やろ、ちょっと聞いてみたいな、ね、八番ラーメン、
だからこれもきっとカップ麺とかになれば我々は、
まあ、有名になるでしょうよ ね
食べられるかもしれない、うん、こちらは金沢の EMM さんです。以前萌え電話帳という話題でメールをお送りした北陸トライアングルという漫画のコミックスの3巻が発売されました。それに関連して2つの興味深い動き、1つは金沢カレーのお店カレーのチャンピオンと北陸トライアングルがコラボした話です。これは北陸トライアングルの作品の中にカレーのチャンピオンの人気メニューエルカツカレーが登場することがご縁です。コミックス発売からおよそ1ヶ月間、店内にコラボポスターが貼り出されるとともに希望者には北陸トライアングルのポストカードが配布されます。実施店舗は一部の店舗ですが、神戸にあるカレーのチャンピオンのお店2店舗はキャンペーン対象となってますよ。ポストカードはなくなり次第終了とのことです。もう一つはニコニコ動画の中に RPG アツマールというゲームサイトがあって、そこに北陸トライアングルのスマホゲームが登場しましたという話ですと。内容は北陸3県に関するクイズゲームで、そこにミニゲームでシューティングゲームが組み合わさっており、原作に準じたストーリーの中でゲームに挑戦すると声優さんが声を当てた方言ボイスを集めることができますと。その声優さんが各キャラと同じ県の声優さんが当てるというのがポイント。へえ。その配役は以前自分がもし北陸トライアングルがアニメ化したらこういうキャストがいいなと想像していた組み合わせそのままでした。すごくないですか。石川県出身の女子高生の加賀ひまり役の声はその石川出身の須崎彩さん、富山出身の女子高生黒部律役の声は富山出身の上田玲奈さん、福井出身の女子高生越前和歌の声を当てているのは福井県出身の、安西千佳さん、これらの皆さんがバリバリの地元方言で声を当てていらっしゃいます。特に安西さんの福井弁は予想以上にキャラにぴったりでした。安西さんといえば響けユーフォニアムの、レナとか、ハイト幻想のグリムガルのメリーとか、ちょっとケツメのところがあるキャラのイメージが強かったのですが、こういうほんわか系のキャラも合うんだなと改めて思いましたよ。こちらもぜひご興味のある方は覗いてみてくださいということですね。
ちゃんとネイティブを使うのが
そういうことですね。
いやね、
うん、
それはもうネイティブにかなう
ものはないですから。
ものはないからね。
北陸トライアングルにこんな大きな動きが2つもありました。
もうなんだか北陸が
はい
えらい話題になっておりますが、
ぐっと身近になっています。
こちら大阪港区、聞き始めたのはボリューム264からペネーム腹黒悪の神さん。
お、
すっかり常連さんですけどね。
まだ100回なんだよね、じゃあ。
ね。日例がまたもやってくれました。レンジで食べる冷たいスイーツと銘打って今川焼きクリームチーズ味を同じ値段と個数で売っていました、
うん、
加熱時間はおよそ90秒、 軽い解凍程度です。前回のチョコクリーム味と違い熱々に加熱するわけではないので安心して食べましたが、これがまたうまい。レアチーズケーキ好きならばおすすめできます、うん、特に期間限定ではないようですが売れ行き次第でどうなることでしょうね。
なるほどね。
今川焼き
冷たいままで食べれるわけですね。
クリームチーズ味ちょっとは解凍したぐらいで食べられる。はあ、
もういろんなのが出ますよ。
この頃は、まあ、明らかにやっぱり甘いもん避けてるもんな。僕な
そういえばあんま示し上がらないですね。
意識して避けてるうちに、うん、あんまり食べんでもようになってきてるよね、
うんうん、
じゃあ食べに年に1回のバレンタインデー近辺だけ
あチョコレート
はい、今過ぎたところ。
あじゃあもうしばらくまた
しばらくないという、ね
茨城市のガンダム F40 さんです。ラジミニア本編で3月17日に週刊少年サンデーとマガジンが同時創刊されたという話がありましたね。出版業界に詳しい方に言わせるとこの両少年誌の創刊時かなりのバトルがあったんだそうです。表紙を見ても、サンデーが長嶋茂雄選手過去当時の表紙に対してマガジンは大関朝潮、うん、2人とも当時の人気者ですが、
あの当時はね子供たちには相撲って大人気だったんですよ、うん、大砲とか柏とか、
ね、
大砲よりもちょっと前ですね朝潮関ってね、
うん、だから写真だったわけですね表紙はね。
そうですそうです。
やはり長嶋選手の方がインパクトがあったそうで、これだけでもサンデーの方が優位だったそうです。さらに漫画家のラインナップを見ても、マガジンが、まあ、失礼ながら自分もあまり存じ上げない方々ばかりなのに対し、サンデーは手塚治虫先生、藤子不二雄先生、寺田博夫先生などそうそうたるメンバーが揃っていました。そして値段を比べてみてもマガジンが40円なのに対しサンデーは30円と、専門家に言わせればギリギリまで値段を下げてマガジンをやっつけてやるというサンデーの意気込みが現れていたとのこと。以前この漁師が出版されるまでを描いたドラマがあったような記憶があるんですが、最近は雑誌連載ではなくコミックスでまとめ読みをするのがパターンになっていますが、コミック専門店の雑誌の新刊コーナーの新刊雑誌のすごい数を見ると本当に出版不況なのかなと思いますよね、 というね。
数がいっぱい出てるんだけど売上高は減っているという、ね、
そういうことですよね。
だからそのマガジンのサンデーって僕らそんな詳しいこと知りませんでしたけど、うん、やっぱりこうどっちを両方とも買えへんからね、
うん、言ってましたね。
どっちを買うかで、でもサンデーの方が最初はすごく良かったんですよ、
う
ん、ダッシュして、うん、で有名作家だし、
まあ、
安いし、
ね、はい、
ところが無名の人がやってたのに面白いということでマガジンが結局抜くんですよね。
私どっちかっていうとマガジンの方がメジャーなイメージです。
そうなんですよ、
はい、
でそれを繰り返したのがジャンプなんですよ、
うんうん、
ずっと後にジャンプが発刊されていて、はい、ジャンプってだからまあ、有名な作家の方もいらっしゃったけど、うん、もうマガジンサンデーとかその時キングとかに抑えられてるんで、
うんうんうんうん、
なかなかこう有名作家使えない、
はい、
でジャンプが新人をどんどん登用していって、うん、あのシステムを使って抜き去ったっていう。
なるほどね。
面白いよなそのあたりコミックっていうのはね、まあ、
結局だからやっぱ面白くなきゃダメなんですよね、
まあ、その面白さをどう求めるかっていう、どういう方向にするかってところで、
ね、
いやもうこれだけ成熟しちゃうとね、
うん、なかなかネットにもおもろいもん溢れてるからさ。
そうなのよね。大阪茨城市のペンネーム謎の国勢調査員さん、最近の謎さんアット合唱団ツアーの翌週は丹波笹山で合唱団の合宿練習ってあったんだ
ぞ。すごい。
こちらの合唱団では合宿の夕食後に余興をやるのが恒例なんですが、
ほう
大変やな。
だ、ね、
今回は余興の幹事を任されてしまいえらい目に遭いました。準備の段取りを組むのが苦手な自分にはきつかったです。金曜の夜に余興の準備をしていたら4時ごろ寝落ちし、目が覚めたらもう電車に乗っていないとやばい時間、そこからバタバタと準備して結局合宿会場に着いたのは14時ごろ、なんとか午後の練習には間に合いました。肝心の余興は自分的にはグダグダにながらも他の余興参加者に助けられなんとか終わりました。いやー、やってみて分かりました、やっぱりひらかたーず&ひろかたーずはすごい。で、まあ、肝心の練習する曲は第一三章、
うん、
こう三章っていうのがこれ難しいの、ごんべんにあの三声とかの三に、
うん、
両手に、ね、あの公にページって書く、
うん、
これで第一三章と読む。といえば通りがいいカンタータ土の歌だそうです、
うん、
ピアノ伴奏で演奏されることは多くても第一楽章から最後までフルで演奏される機会は少ない上に、 オーケストラで演奏されることも少ないというメジャーだけどレアな演奏だそうです、
うん、
6月24日、うん、日曜日シンフォニーホールにて。
素晴らしい、シンフォニーでやるんですね。
第一三章、
うん、
大変やね、余興もやる
ほんまや、こんな早から練習すんねんね、あと3ヶ月後やのにな。
出ないとあかんよね。
伏宮とんぬらさん、東京都新宿区から、R のフェローズカードもらっておいた方がいいでしょうかね。そうですね、あのまだもらってない人、来週が最後ですよ。
来週が最後なので、
はいはい、お送りしましょう。さあ、別れの季節というわけですが、以前、秋葉原の喫茶店谷間が取り上げられたことがありました。実はこの店が、これが配信されるであろう3月27日をもって閉店するという突然の発表がありました。そうなんですか。この店自体の閉店理由は今のところ分かっていませんが、実は谷間が入居するビルの隣にある、まだ秋葉原に卸売市場があった頃からやっている定食屋さん、神田食堂も3月24日の日をもって閉店するとのこと、うん、
その神田食堂と谷間というのはセットでよく語られることが多かった。昔から秋葉原でやってるお店で、はい、
うん、同時に辞めると発表したんですね。
同時になくなってしまう。
ということはなぜかというと、食堂の入っているビルが売却されることに伴ってとのことで、4月から解体工事に着手するそうです。おそらく谷間のビルも含め、あの一帯が再開発され、新たに大きなビルが建つことになるのかもしれませんね。秋葉原の各所で高層ビルが建つようになり、風景も日を追うごとに様変わりし続けていますが、その反面、古くから親しまれたお店が姿を消すのも一抹の寂しさがあります。街は変わっていくのが常ではあるとはいえ、それでも何らかの形で残り続けないものかと考えに、鑑賞にふける気分でもあるのですね。
のぞみさんがよく行っていたので、
はい、
今僕だからちょっと前行ったんですよ。
あ、谷間ね。
谷間に、
はい、行ってましたね。
リトルノン時代のポスターが貼ってあったりしたんですけど、まあ、本当にでもお客さん全然来てなくて、
まあね、こういうのってさ、やめるって分かってから来ても遅いからね。
タバコが唯一吸えるとこみたいで、
うんうんうん、
サラリーマンの人がバーッと来て、うん、コーヒー飲むのかタバコ吸うのか分からないような状態で
まあ最近吸えるとこ少ないから
ザーッと行ってバーッと帰っていくって、そんなところに僕だけじっくり周囲を眺めながら、
はい、
あ、そうか、もうあのビル自体がなくなって、もうドーンと違うビルが建つんやね、うん、
かもしれないって、
うん、東大阪市の相原十喜さん、プリキュアとコラボしたテレビドラマが始まります、うん、その名も声ガール。
お、
ストーリーは声優を目指している5人の少女たちが寮で共同生活を送りながら声優の道を歩むといった青春群像劇。
お、
主演は前作キラキラプリキュアアラモードでアリス川ひまり、キュアカスタードを役を演じた福原遥さん、
うん、
2009年から4年間 E テレで放送されていたクッキングアイドルアイマイマインのヒイラギマイン役でも知られていますね、うん、大きなったんですよ ね。で、その他ドラマ駆け狂いの五十嵐さやか役中村ゆりかさん、
うん、
ドラマサキ、アチカ編エピソードオブサイド A の龍門淵東華役の長尾マリアさんと小走り八重役の天木純さんも読めない、うん、女上主直虎のこれ真のサバノスケやったっけ、
うん、
の次女、桔梗役の吉倉葵さんの5人、
うん、
多士再彩ですね、
うん、
で、スイートプリキュアのアフロディテ女王役の日高のり子さんが主人公菊池誠の母親菊池まり役でレギュラー出演されたり、
うん、
ハピネスチャージュプリキュアで氷川伊央奈役の戸松遥さんや、
うん、
ハグッドプリキュアで内藤先生役の波川大輔さんが本人役として出演するなど、実際に活躍する声優も多数出演されます、
うん、
プリキュアシリーズのとのコラボとしては劇中で名場面映像やキャラクター決め台詞が随所に用いられることになっているそうです。
へ、
主題歌が福原遥、戸松遥のダブル遥か、
へ
ということで、
これ楽しみなんだよね。
春期待の一本、
はい、
なんかアニメにもなんか期待のとかな、
そういろいろ誰かドラマ基本あんまり見えへんけど、これは見ようかなと思ってます。これはね、面白そう、
見た方がいいな、ね、これはな、
うんうん、 さあ、神戸市灘区のですね、みさちゃんからいただきました、まあ、リスナーさん同士のお子さんなわけですが、直筆で書いてくださって、でも字綺麗ですけど、リライトしたものもお父様から来ました。ちょっと
ファックス通すと、
そう、端っこが切れちゃって、
ね、切れたり薄くなったりするんだよね。
綺麗な字ですよ、うん、今度6年生にみさちゃんはもうなるんだそうです。もう6
年生か、
うん、父からラジメに溜まって箱 R が終わると聞き、久しぶりにお手紙を書かせていただきました。私ゲームモンスターハンターストーリーズをやっているのですが、お父ちゃんの影響やね。ダウンロードコンテンツに、ひもとうまるちゃんとのコラボがありました。ライダーカードという自己紹介カードのようなものの背景とクエスト、なんとそのクエストをクリアするともらえるのがゲーム内の主人公の友達であるナビルーの洋服うまるーなのですよ。うまるーはひもとうまるちゃんで、うまるちゃんが小さくなってダラダラゴロゴロするときに着ているうまるフード、オレンジ色で上のあたりにうまるちゃんの飼っているハムスターの顔が描かれたフードです。それをナビルに着せるとそれが似合いすぎるんですよねってイラストをね、一緒に送ってくれてますけど。そして私はそれからずっとウマルーを着せています。ただゲームの最後、ラスボス戦でウマルフードをかぶったナビルーが真面目に話しているというちょっと笑えるシーンが出来上がってしまいました。どうしてもだらけているウマルちゃんが頭の中で出てきてしまうんですよね。でもめちゃくちゃ似合うし可愛いですよといただきました。ねえ、そんなコラボの仕方あるんですね。なんか集めるとウマルーちゃんのあれがこうキャラクターにこう着せることができるというね。
もう着々とゲーマーの道を歩んでらっしゃいますね。
ゲーマーでアニメが好きでね。ね、久しぶりにありがとうございます。
ありがとうございます。こちら大阪港区のポスタルスイーパー闇狩人さん、相方のデジカメのメモリーカードがいっぱいになってしまったので某家電量販店へレッツゴー。相方の使っている機種は使えるのがマイクロ SD カードとい う,
ほ う, ほ う, ほう、
ものすごいちっちゃいやつね、はい、早速売り場に行ってみると 16GB、32、64、いやそんなに大容量はいらないんだけどな。それにお値段もそこそこお高いし、現在使っているのは 2GB か 4GB、そりゃ大は小をカーネル・サンダースという人もいたくらいですから
ちょっとおもろいな。
64ギガのやつを使ってもいいのですが、まあ、その元々のそのデジカメがそこそこ年数が経っているので、
はい、
その大容量のやつを認識するかどうかはわからない。しかももはや店頭にはしかしもはや店頭には2ギガや4ギガなんてものは影も形も置いてない。
逆にもうないわね。
もう今安くなったから大容量のしか置いてないってことなのな。で、仕方なく家に帰ってからネットで検索、もはやネットですら在庫なしが多い。ようやく見つけた 4GB のやつをポチッとな。後日家に届いたのは 4GB の SD カードでした。
あれ SD？
だから4GB の方に目いってもて、
あ、そっかそっか、
マイクロかどうかを確認しなかったんですね。
どうするのどうするの。
やっちまった。まあこのカードは私が使うとして、改めて今度はちゃんとマイクロ SD の 4GB を買いました。
まあね、その解像度というか、なんて画質が良くなってるからあんまり小さいのって需要ないんじゃないのかなって思うんだよね、逆に
今はね、
これ
どうなんでしょう。やっぱり 64GB 買うても使えない場合、僕なんか僕の経験から言うとそういう、こう上位互換じゃなくて、はい、なんか認識しないような気がするんですけど、
ね、
詳しい方大丈夫よ、どうでもいいです、機種によったりするやろ
う
からな。
そうそうそうそ
う、
ね、
個人的に誰かに聞いて、
再クリックしてるんじゃん。再クリックしてるよきっと。
分からん、その後詳しくないんで。
ねえ、大阪市港区のトモアンドジェリーさん、家具を買いました。
お、
なんか春って家具買うの似合うよね。理由はトムとジェリーグッズを整理するためです。ここ数年でかなり増えたので、グッズを入れている衣装ケースに入らずに段ボールとか紙袋に入れていました。そこで箱に入ったままのコップ類を出せばなんとかなるんじゃないのかと思い、家具の購入に至ったわけでございます。トムとジェリーのコップとタイガースグッズの衣装ケースから出てきたタイガースのコップで家具はほぼいっぱいです。なんぼほどあんねん。トムとジェリーの衣装ケースは4つ。もともと文具やキッチン雑貨などテーマ別に入れていたものの、新しいものに入るので、入れるので一度すべて出してみました。いや、びっくりしました。超大量です。だろうね。 え、クリアファイル何枚あるん？ポーチ類20個以上あるし、そんな超大量でも被ってたのは2種類だけ。初めから2つ買ったのもいっぱいあります。これを書いているのは3月23日、今日の出来事なのですが、午後11時半の時点でまだ整理終わってませんよ。ふ、タイガースグッズの衣装ケース4つの整理は後日にします。
すごいな。
これからも確実に増えるであろうトムとジェリーグッズのためにタイガースのケースを一つ開けておく予定です。あ、コップが入っていた箱はトムとジェリーが描かれているのでもちろん捨てませんよというね。コップは出しても箱に残しておくってことですね。なんか部屋借りたらわ、トムジェリー部屋と阪神タイガース部屋、
ね、こう展示するね。
そう、綺麗に置いとけるように、ね、やっぱりいつも見られないとね。
大変やな。群馬県前橋から熊野アネストさんさん、漫画家小山田育先生、小山田かな、小さな山の田んぼですが、小山田育先生の突然の訃報からもう2年になりました、うん、最初にスクラップブックを読んだのが小学生の時、中学生活とはこんなにいいものかと憧れたものです、うん、初めての聖地巡礼は小諸でした、小山田育ファンという縁で知り合えた友人も多くできました。どうも隠れファンが多いようで、知り合った後で実はファンという方もいました。知ってたらいろいろ語り合えたのにと思うことも。聞くところによると先日から電子書籍化が始まったとか、紙で持っているだけに悩ましいところです。ただ残念なことに作品が映像化されたことがないという、また曲がないので、うん、リクエストしたいんだけど曲がないという、うん、
へえ。曲があればね、ラジミニアにそういう形でできるんですけどね、まあ、
曲がないとラジミニアにはね、そ
う
そ
う、どうにもできないもんね、うちら、こちらはディライトファームさん、神戸市灘区からです。昨年の今ぐらいの時期に8年間プレイしていたネットゲームが終了しましたのネタが感謝感激で採用されました。あれから1年、後継作として発表されていた新しいネットワークゲームが先日ゲームセンターに出たんですよ。開発チームとかプロデューサーがずっと関わってきたゲームがやっと出たんですね。その名はソウルリバース。全てが滅び無に帰し、そして新たな創生を迎えた世界、世界を守護する巫女の力で蘇ったプレイヤーは、神の将、神将かなと呼ばれる神を模したものとともに創生の大地の覇権をかけた戦いに身を投じるという感じの内容で、前作はプレイヤーが協力し合って冒険をするゲームだったのですが、残念ながら今回は世界の覇権をかけた戦いをするという対戦ゲームとなってしまいました。今でもツイッターや別のゲームで交流のある人とは、また始めるからゲーム内であったらよろしくねという感じでいいんですが、同じチームメンバーでも前作の終了ということで交流が途絶えてしまった人もいました。さて、私は基本的にプレイヤー名は違うゲームでも同じ名前を使いますが、結構皆さん同じような感じみたいで、始めてみると知ってるプレイヤー名がちらほら。プレイしているゲームセンターも同じなら店舗名も表示されているのですぐわかるんですね。あ、この人も帰ってきてるやん、久しぶりやなとちょっと嬉しくなります。でゲーム内でわかるってことですね。しかし物が対戦ゲームだけあって、そこは殴るか殴るじゃない、ごめん、やるかやられるかの世界、まあ、久しぶりに会ったはいいけども敵同士っていうことが多々あります。再会の挨拶が物陰から大斧でざっくりとか、こっそり爆裂魔法でポンとか、結構泣くに泣けない状態。
なるほど。
まあ何気に、あ、前のチームメンバーと同じ名前の人発見とか、お、丸々のランカーだった人もやってるやんって感じからの、こっそり背後から剣でざっくりみたいなことをやっちゃってますけどね、かっこ笑い。まだ稼働したての発展途上のゲームでチーム作成とかはまだないのですが、前作のメンバーでまた連合を組んでプレイできると楽しいだろうなと今から楽しみにしています。ゲームで作ったチームってなんか結構不思議な連帯感があるみたいで、うちの弟もよくオフ会やってますけど、
やったことがないんでね、分からへんだけどな、そのあたりは。
でも戦うしかないんですよね、新しいゲーム
は
ね、
まあ、ゲームの上ではそうなっちゃうのよね。
だからそれが戦うしかないものがチームが組めるようになればいいのにね。今後ね、
スポーツでチーム組んでそれが今度バラバラになって戦うとか、それともまたちょっと違うのやろな。
そうですね、なんかパーティーを組んでっていうことなんでしょうからね。
新潟県長岡市在住遠距離リスナー坂巻さん、最近ハマった漫画、マリーとエリーのアトリエ、ザールブルグの錬金術師、 越智芳彦3作1997年発売のプレイステーション用 RPG マリーのアトリエおよび1999年発売のエリーのアトリエの後日談を独自の視点で描いた作品。
すごいすごい、そんなあんねや、
ま、このマリーのアトリエとかエリーのアトリエって覚えてるな、
ね、
錬金術を教える魔術学校通称アカデミーを9年かけて卒業後旅に出ていたマリーと、マリーに命を助けられたことで錬金術師を志望しアカデミーを卒業したマリー、2人が、こっちエリーやろね、
うん、
2人がザールブルグの、町で新たな錬金術の工房アトリエを開くところからお話が始まります。在学中から全てが型破りだったマリーとそれに負けず劣らずだったエリー、2人の周りでは普通ではない日常が展開されていきます。
そう、
このお話を一言で表せばマリーとすっとこどっこいな仲間たちでしょうか
エリーはすっとこどっこいな方に入るの、
錬金術師のマリーは自分のためそして他人のため常に全力を尽くします。そのことを称してすっとこどっこい、まあ、すっとこどっこいは感染するようでマリーの周辺の人々は敵味方関係なく他人のために尽力する人となっていきます、
うん、
そんな展開がゲームとは違った面白さになっているのではないかと思われます。
なるほど。
ただ、まあ、ゲームをプレイしたことを前提としたストーリーで、まあ、背景とかね全く紹介されていませんが、まあ、アトリエシリーズのゲームを全くプレイしたことがない私でも楽しめる内容ですので心配無用ですよと。
まあ、やってればやってるほど楽しいけどやってなくてもいけると
ということですね。
ほう、そんなちゃんとこう続編とかはゲームの世界で後日談
を作るってすごいな、
うん、神戸市灘区のペンネームさくら京子さん、娘の通う小学校で卒業式がありました。現在娘は5年生ですが6年生を見送るために出席するんですね、それに参加した娘の感想は男女ともに卒業生は袴姿の生徒が多かったとのこと、みんな朝の5時から美容室に行って着付けをしてもらったとのこと、もう一つ言っていたのは卒業式は映像撮影 OK で保護者が拍手するのもそこそこにビデオカメラに貼り付いていたとのこと。娘曰くせっかくの卒業式なんだからレンズ越しの風景ばかり見ていないでその場を楽しめばいいのに。うわ、もうすごい正論美沙ちゃん確かにこれ海外旅行などでもせっかくの風景よりデジカメやスマホの撮影に集中しちゃう人っていますよね。もちろん私もそこに含まれかねないのですが映像文化が発展した今だからこそ出てくる問題なんだなと思いましたという。よくあのライブとかでねあの撮影 OK にされる最近ライブの方多いんですけど、
ね、
MC のとこだけにしてくださいとおっしゃいますね。要は歌ってるところはフィルターを通さないあなたの目で見ながら聞いてほしいっていう、ね、
それは撮影しながら聞かれてもな
そうだと思いますへえ。
まあ親御さんとしてはこう残しておきたいというね、うん、一心なんでしょうけど ね、姫路市のラジオネームリバティ GT さん、先週の土曜日に僕は大学を卒業しました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。愛知県の工業大学に通うため親元を離れて愛知県に越してきましたがなんだかあっという間の4年間でした。僕はこの4年間で大学の授業やサークル趣味などに打ち込みその都度何かしらの出会いがありました。正直卒業が危ぶまれていましたが、
おほほ
充実した大学生活だったと思います。岩ちゃん、かおりんは大学での思い出はありますか？
うん、ざっくりして聞かれました
ちなみに4月からは加東市の製造業で働くそう。
そうか、頑張ってくださいね、社会人
ですね。
ね、
まあもう僕はもう大学時代が一番の青春だったよね。落ち研、もう落ち研一色、うん、まあ後半4年生ぐらいはさすがに生物も勉強したけどもう落ち研中心に、あそこの4年間はなかったら今の自分はないと思ってるので、
うん、
全ての自分が完成できた4年間だったので、まあね、いろんなことあったから、うん、ちょっと一言では語り尽くせませんが、うん、
だと思いますね、社会人か、
まあ、考えたら大学って一番こう、あの高校の時ってなんかまだちょっとね大人になりきってないから、はい、
自分で稼げないしね、そこまでね、そうそう、バイトもあるし、
大学に行くとほぼな、今大人になって自由に考えたり行動できるんでね、
そうそうそう、大人の体験もできるわけじゃない、ね、学生でありながらね、
学生でありながらね、はい、ぜひ ね、その充実した大学生生活を生かして、
はい、
社会人として頑張ってください。
頑張ってくださいね、はい、和歌山県伊東郡の天地野郎さんです。この度両親を連れて初めて大阪城の花見に行くことになりました。この機会に噂のラジメニアの桜も鑑賞しようと画策していますが、見どころ、注意点、豆知識、トリビアの泉、ぜひお聞かせください
トリビアな、トリビアは知らない、トリビアって書いてある、
はい、
そんな他の人が知らないようなことってね。
大阪城公園の見どころ、あそこ全部が見どころですからね、
まあ、これから今梅見えんのか、梅や梅あるのかな、
梅ね。でもまあそうですね、花見ですから桜の時期に行くんでしょうからね。まあなんかあの調べたら何だと出てきますよ。あの お父さんとお母さんに説明するんだったら、これは徳川家康が作った石垣やねんけど何が違うか知ってるとか言ったったらいいんちゃいます。
まあ、あのだから大阪城の天守閣の周りの、まあ、ラジメニアの桜は青山門という門を入って、うん、左手に、うん、まあ、行くとちょっとこうお堀の方に行くんですけど、はい、お堀にたどり着いたら、うん、左の方に行くと20メートルほどしたところに一本だけ結構ボーンと立派なのがあるんで、
う
ん、
もう少ししたらねラジメニアのカード買いに行ってくれはるから分かりやすいよ。
その最初に付き合った ところにも2本あるんですけど、はい、一番目立ちやすいのはその桜の、あの辺りはで、その手前の青山の外側にもいっぱい桜があって、
う
ん、
そう、
綺麗でしょ。どちらかというとそこで弁当広げてる人多いよな。
はい、だから91年の春に植樹された桜ですって言っといて、お父さんとお母さんに、
はい、
うん、
そこを中心にぜひブラブラしはったら、
はい、楽しいと思います。
それだけで楽しいと思いますけどもね。
はい、どうぞ。
はい、神戸スマークのラジオネーム神戸飼育員さん、ね、今期アニメも最終回を迎えつつあるけどゆるキャンが良かったと。
良かったね。
キャラクターが魅力的なのも言うまでもありませんが、それ以上に富士山の描写がとても素晴らしかったです
そっか。
さらに食事の描写がとても美味しそうに描かれていて、最終話の朝食の献立が私には無理な メニュー、納豆入り味噌汁、香りも無理やな、にもかかわらずとても美味しそうに見えたこと、
ね、
これは私の持論ですが、料理が美味しく描写されているアニメ作品は高確率でヒットします
まあ大事な要素の一つなんでしょうね。
特にあのね、ゆるキャンみたいにこう屋外で、
そうそう、だってあのこの間ソロキャンに行ったあの主人公の子がさ、うんうん、肉まん持ってってさ、うん、あのパカって閉めるやつあるじゃん、パン作るやつ、あそこにバター入れてジュッてやったやつ、もう速攻家帰って作ったからねあれは旅先で見てたんですよ、あの録画したものを ね、はい、美味しかった。あれみんな試してみて。
キャンプの一つの醍醐味やもんな、
はい、家で食べたらあんだけ美味しいねんからキャンプで食べたらもっと美味しいと思う。あれ
そのね、普段見られないような景色とかを見ながら ね、渡る風を感じながら食べる、
いいですね。寒いだろうけど
今はね
ラジオネーム PO ボックスさんです。ラジメニアを聞いていて、自分はほとんど知らない曲ばかりなのです。というのもここ10年くらいアニメを見ていないので、私にとってアニメを見るとは放送時間にテレビの前に座って視聴することを指します。リアルタイム視聴のことらしいですね。3時間の中で1曲も知らないということは、まあ今までそれでもなかったのですが、今後は発生しそうかなと若干怯えています。その時にはアニメ好きは引退しようかなと漠然と考えています。
まあ、別に引退しなくてもね、また見る時間ができるかもしれないしね。
まあラジメニアも言ってもね、あの、そうそう、古い曲かかりますから、
古い曲かかるし、アニメではない話題でも盛り上がったりしますので、
ラジメニアは続けるけどアニメ好きは引退、
まあアニメ好きはね、うん、まあ、ちょっと小休止でもいいじゃないですかね。
ね、見たいものがなければそれでいいんじゃない
はい、また4月からもなんか話題のアニメが、
そうですね、いろいろ楽しみですね。
まあ、そのあたりは本体の方でできるだけ取り上げたいと思います、はい、
できるだけアニメ番組ですから、
はい、来週ラストです、うん、皆さんのお便りお待ちしております。メールアドレスです。
radi@jocr.jp です。
ファックスナンバーは神戸 078-361-0005 番でお待ちしております。郵便番号 650-8580 ラジオ関西ラジメニ玉手箱あるの係までお送りください。来週も聞いてくださいね。岩崎和夫と
南香里でした。